渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。お久しぶりでございます。だいぶ更新が遅くなって誠に申し訳ございません。なかなかね、感想のメールが届かなかったりとかしてるんですけれども、初めてメールを出すという方が2人たまったら配信しますというふうにね、申し上げておりますけれども、まあね、この時期ですから皆さんお忙しくてメールどころじゃないかもしれませんね。よかったらしぶらく @gmail.com まで送ってくださいませ。で、今日配信しますのはですね、まあ、ちょっと皆さんお楽しみのおしゃべりロクタの回、こちらはね、ちょっと次回の配信にいたしまして、前回までね、立花屋文庫さん、そして田辺一華さんと続けて配信いたしましたけれども、覚えていらっしゃいますでしょうか。実は、一つの公演を順に聞いていただこうという趣向でやっておりまして、まあ、この夏にあった公演、実際に立花屋文吾さん、そして田辺一華さん、そして古今亭慎吾師匠、鳥が滝川恋八師匠でございましたけれども、まあ、恋八師匠はね、よくもうこちらのポッドキャストでもおなじみだと思いますけれども、今日は、またこのポッドキャストでもファンの多い慎吾師匠の落語なんですけれどもね、立花屋文吾さんが夢の酒というお話やりました。そして、田辺一華さんが敵討ち母子連れ。まあね、枕も面白くて古典落語バッチリ聞いた。そして一華さんのやつだと、まあ、ちょっと師匠のしくじり話というかね、まあ、ネタもらいに行ったしくじり話からの、まあ、実際はしくじってないですけどね、まあ、しっかりとその曰く付きのお話をやって、もう本当に涙する人もあり、しっとり聞く人もありという感じの空気感仕上がりました。で、鳥が恋八一生の爆笑創作落語というのが分かっている状態で何をやってくれるのかというところを、まあ、ちょっと楽しんでいただこうかなと思いますけれども、メールが届いておりますので、その一華さんの感想をちょっとね、いろいろいただいております。まあ、こちらは初めての方ではないんですけれども、よくメールいただく方、まあ、感想、嬉しい感想をちょっと読みたいと思います。山形県の方、田辺一華さんの枕、講談本編聞かせていただきました。まず枕を聞きながら泣いてしまいました。お客様の笑い声が何とも言えず、一華さんのお顔、会場の雰囲気、そしていろいろ思い出してしまって、講談本編も素晴らしく、読み終わりと同時にポロリと涙がこぼれました。また一華さんの会に行きたいなぁと思います。行きたい時にパッと行けないのが残念です。ポッドキャストでの配信ありがとうございます。自粛生活もう少し頑張れそうです。ということで、いただきました。ありがとうございます。そうですね。枕を聞きながら泣いてしまいましたというのは、その枕のお話が悲しかったわけでもなくて、実際はね、このコロナ禍で無観客、あるいはなかなかね、聞けないということが多かったんで、渋谷落語はね、今お客席を制限した上でのさらに配信も行うというハイブリッド公演を行っておりますけれども、実際にそのお客さんの反応がある声を聞いてね、ちょっと、感慨深い、もう涙が出てしまったということでしょうね。ありがとうございますね。まあ、そうなんですよ。お客さんの笑い声っていうのがこんなにね、頼もしいものだとはっていうことは演者さんもおっしゃってましたね。そしてもう一方、九州在住の40代男性です。初めてメールいたします。ありがとうございます。お待ちしておりましたよ。あなたが来るのをお待ちしておりました。通勤電車の車の中で聞いています。あ、これはもうね、最高のポッドキャストの楽しみ方ですよ。地方寄せなどに興味はあるのですが、なかなか行動に移せない性分ですみません。講談は渋楽で初めて触れましたが、大変楽しいものですね。新型コロナで大変だと思いますが、頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。九州でね、地方寄席やっておりますけれども、ちょうどこの渋谷落語でもご活躍の立花屋文太さん、文太さんがですね、北九州移住いたしまして、九州を中心に活動なさっております。 で、いろんな落語家さんが今ね、九州福岡定期的に行って落語会を行っておりますしね、まあ、九州出身の方も大変多いということなので、これから熱いエリアになるんじゃないかななんて、ちょっと期待しておりますけれどもね、よかったら九州で落語聞きに行ってくださいね、そんな感想もお待ちしております。ありがとうございます。しぶらく @gmail.com までメールいただければね、初めての方も、ぜひこのポッドキャストを楽しんでいただけるようにと思っております。というわけで、そんないちかさんのねお話の後、まあどうしましょう。まあそうですね、夢の酒ぽやんとしたお話面白かった、で、母子連れ、しっとり聞いた、鳥は創作、ここで出てくるのが古今亭新語師匠でございます。さあ7月の渋谷落語の公演、7月の14日20時からの公演、4名の出演者のうちの3番目でございます。古今亭新語師匠、こちらのお話をチョイスでございました。
いちかさんでございましたね。今すれ違ったんですけれども、なんか暗い話ですいませんなんて言ってましたけれどもね、引き続き暗い話をやろうかななんて思ってるところでございますが、まあ東京というところはね、本来ならばオリンピックの最中なんでしょう。ね、まあ来年賛否あると思いますが、個人的には早くね薬でもって、収束して。それで開催してほしいななんて思ってるんですけれども、お客様もねやっぱりやってらっしゃった部活動であるとか、趣味でやってる運動等々でご贔屓のオリンピック種目なんていうのはあると思います。私もあります。ただね、自分の一番好きなオリンピック種目を人によって共感を得られたことがないんでございますね。じゃあ何かっていうとね、私一番好きなオリンピック種目が、競歩ですね。ほらね、まあ、好きなんでございます。で、いろいろこう分かれてまして、距離が20キロ競歩という、これが一番ね、ひいきにしてるんですよ。で、路上フィールドにしてましてね、マラソン屋なんかと同じです。で、走っちゃいけないと。で、この歩きと走りの境目がどこにあるんだと思いまして、ちょっと調べてみましたらね、両方の足が地面からこう離れてしまうと、これ走ってるとみなされて失格らしいですよ。だから常にどっちかの足が地についてなくちゃいけないと。だからなんか独特な動きになるようです。じゃあこの常にね、地に足がついてるかどうかを誰が見てるのかと思いまして、調べたら、これもルールでちゃんとなっててね、路上のところどころにですね、本当にところどころに審判が立ってまして、この方々が目視ですね、目で、ああこの選手は今両方の足が浮いたなと思うとイエローカードを取り出すんです。すごいね。突然ここにサッカーのルールが登場するわけですよ。で、レッドカードで退場らしい。じゃあ今度はですね、気になったのが審判のいない地点というのがかなりあるんですよ。ここがどうなってるのかというと、ほぼみんな走ってる。主観で言ってます今。こんなね、曖昧な種目が五輪種目なんですよ。素敵じゃないですか。お客様はご案内の通り、我々曖昧なことを生業としてますんでね、こう他人の気がしない。お前勝手なことを言うなと競歩ファンもねいらっしゃるかもしれません。これ証拠がありますよ。1位2位争いなんて、こういうね中継で 主だったところはね、そういうのはないけれども、後ろの方のね、あの10位あたりが入れ替わるとき、片っぽが有力選手だったりするとね、もう片っぽは気を抜いてるんでね、ここ入れ替わるときスーパースローっていうので、競歩のスローいる？これが何よりの証拠でね、みんな優勝を目指して浮き足立ってますね。まだあの記憶に新しいロンドンオリンピックっていうのがありましたね。ロンドンの時は20キロ競歩はね、中国が強かったんですね。結果を言うとね、優勝候補が陳選手という方でございましたが、優勝しましたよ。この時の放送中継が歴史上に残るなと思いました。言い方を変えるとね、放送事故だった。ちょっと今日はね、再現してみたいと思います。陳選手のこんな実況でございました。さあ評判通りだ、ここで強いぞ、ここで陳が出た、さあ陳が出た、陳が出て、陳が金、陳が金でフィニッシュって言ったんですよ。じゃあ暗い話をこれからちょっとね、下地さと寒さと恋を比べれば恥ずかしながら下地さが先なんていうことを言って、暑いにつけ寒いにつけ腹が減ってるということにはどうも勝てないようで、金庫何をしてやんだおめえは、やめ、そうやってなむやみに人様の頭をしっぱたくもんじゃねえぞ、やめろってんだ金庫。親方、そうめったやたらに小言を言わねえでもらいってえな。あっちはね、むやみに人の頭をはたいてるわけじゃねえんだよ。訳があってやってんだよ。っていうのはね、今朝あっちはここで仕事してましたよ。たらこの、うの花の桶んとこからぬーっと手が伸びてきた。そしたらこんちきしょうですよ。むしゃむしゃむしゃむしゃ食ってやん。これうちの商売もんですよ。だからポカってやったんだよ。どっちが悪いんだよ。どっちが悪いって、そういうこと言ってんじゃねえんだよ。人様の頭をはたきなさんなとそう言ってんじゃねえか。お前さんもお前さんだね。どこのどなたか存じませんがね、そら卯の花といってうちの商売もんですよ。おからとも言うがね、勝手に食ってもらっちゃ困るね。どうしてそういうことするんだろうね。ほら、腹が減っておりやしたもんで。腹が減ってた？だったら大足を出して買っとるいいじゃねえ。一文もねんでごぜえやすよ。お前さん一文なしかい。そういうふうには見えないがね。その口の利きようなり形からすると、お前さん江戸の人じゃないね。旅の方のようだな。これはいろいろと訳がありそうだ。こっちやがんな、こっち。小言を言おってんじゃねえんだよ。話を聞こうじゃねえか。どうして？おら、甲州のもんでごぜえやす。甲州？甲州ったって白いよ。甲州はどこだい？甲府でごぜえやす。甲府の方が何だってまた江戸へ？おら、小さい自分に両親にしなりやして、それから甲府のおじさんとおばさんに育てられやした。いつまでも世話になってるわけにはいかねえ。いつか江戸へ出て一人前になりてえっつったら、そんな生優しいもんじゃねえ。おじさんとおばさんの仕事を手伝い、いやおら何としても江戸へ行くったら、おめえがそこまで言うんなら死んだ気になって行ってこい。選別もふんだんにいただきやして、途中身延山へ上がって3年の願をかけやした。ゆんべこちらへ着きやして、何でも浅草の観音様ちゅうところがにぎやかだちゅうで、おめりぶとうと思って途中あの中見世ちゅうところを歩いておりやしたら、向こうからおらにダーンとぶつかる人があるんでごぜやす。江戸ってところはそそっかしい人がいるもんだな。本堂へ上がって賽銭べえぶとうと思ったら、懐に財布がねんでごぜやすよ。お前さんそれやられたんだい。頭突きってんだ。いいかい、江戸ってところはね、生き馬の目を抜くってとこだよ。お前さんみたいにぼーっと歩いてるとそういうことになんだい。でどうした？ゆんべは宿取る銭もございやせんので、人様んちの軒下お借りしてようが明けやした。目が覚めるとおら、腹が減って腹が減って、ふらふらふらふらっと歩いておりやしたら、こちら様の目通りかかりやして、おいしそうな湯気がふわっ ほら、悪いこととは知りながらも食べてしまったんでごぜやすよ。この通りでごぜやす。ご堪忍ください。この通りでごぜやす。お前さん、頭上げな、頭。金庫聞いたか、おい。この人はスリに遭われたんだ、スリに。何にも知らねえくせしやがって頭しっぱたきやがって。悪かったな。あの金庫って男は人はいいんだよ。人間はいいんだが手が早くていけねえ。ちゃんと後で小言言っとくからな。お前さん、身延山へ上がって3年の願をかけたとそう言ったね。ご収支はホッケかい？おら、先祖代々ホッケでごぜえやす。
そうかい。
いや、私はホッケだよ。ホッケの塊みてえなもんだ。同じご収支の方がこうやってご難に遭われてるんだ。腹が減ってんだろ。飯を食いなよ、飯を。ばあさん、この人に飯を食わしてやっとくれ。ん？ばあさんに挨拶をする。うん、この人がおめえに挨拶をするとよ。あ、おかみさんでごぜやすか。お鉢にお目にかかりやす。
聞いたか、おい。よほど腹が減ってんだよ、この人は。お鉢にお目にかかりますとそう言ってるよ。
遠慮することはないよ。向こう行って、たんとお鉢にお目にかかってくれ。うん。食わしてやってくれ。へい。お、いらっしゃいまし。生揚げを5つでございますな。おう、生揚げ5つだよ。
へい。
あ、お嬢ちゃんいらっしゃい。うん。お身をつけかい？さいの目に切って差し上げな。
へい。
お嬢ちゃん、この間釣り線忘れたろ？うん。おっかさんに怒られたかい？ほら。今度から、お瓶とこ挟んどかなくちゃいけねえぞ。うん。あ、それで、よろしゅうございますか。え、ありがとうございます。お嬢ちゃん、おっかさんによろしくね。はい、ありがとう。どうしたい？食べたかい？ん？お鉢を洗います？おめえ、どうしてそういうことするんだよ。出世前の人に冷や飯を食わずなんざ。
まだ炊いたばかりです。どれぐらい炊いたんだよ？
2升です。お前さん、二升のお鉢を空にしたのかい？
そうかい。ええ、私はまだ食べてないんだよ。
ああ、その方が威勢がいいや。こっちおいで。お前さん、さっき江戸へ出て一人前になりてえとそう言ったな。悪いことは言わねえ。国行けんな。田舎の人はね、江戸へ出てくら地べたに金が落ちてると思ってるらしいが、そんな甘いもんじゃねえ。片足泥沼に突っ込んでどうにも動けなくなっている連中が大勢いるんだい。おじさんとおばさんの仕事を手伝いな。おら、なんとかなるまでは国には帰らねえって見え切ってきたもんで、このまんまじゃ帰れねえんでごぜやすよ。
お前さん、決めたね。
当てがあんのかい？なんでも、吉町ちゅうところに地塚屋ちゅう口入れ屋があるとかで。
当てがねえんじゃねえかい。
そうかい。よかったら、うちで働いてみるか。
うちを見ての通り豆腐屋だよ。俺とばあさんと金工の三人だ。
売り子がいねえんだ。豆腐の売り子が欲しいと思ってたんだが。
寄ってみるか。
おらみてえなもんで、よろしんでごぜえやすか？
いいかい？やってくれるかい？
そうかい。ばあさん、この人が売り子やってくれるとよ。
うん。
受け人？受け人なんざいらねえんだよ。俺の目に狂いはねえや。いいかい？豆腐の売り子ってな、だいたい決まったら。豆腐生揚げがんもどき。このがんもどきってのはいろんなものが減る。人参が減ったりごぼうが減ったり、うちはここへごまを入れる。ごまってな、人間にとってみれば薬だぜ、おい。だから売り声もちょいと変わってくる。豆腐ごま入りがんほどき。まあまあ、慣れてくりゃそのうち声も出るようになら。
一口に豆腐やったって大変だよ。
夏は暑いし、冬は水を使うだろ。手がちぎれるぐらいだ。
お前さん、大丈夫かい？
俺はそんなこと何とも思わねえでごぜえやすよ。田舎で苦労してるからな。お前さん名前は何てんだい。俺は善吉と申します。
善吉。
善さんか。一つ頼ま。はい。あくる日から豆腐五枚りがんほどきと売ってある。この善吉という男、根が真面目でございまして、ただ売って歩くだけじゃない。近所の子供が泣いてる姿を見つければ、ああ、お嬢ちゃん泣いちゃいかねえな、うん、あ、ほらこれやるからな、泣くんでね。懐に一文菓子を忍ばしてあやしたりする。井戸端でおかみさん連中が洗濯をしているところを見つければ、おかみさん洗濯でごぜえやすか、ほら水汲んできやしょ。大変おかみさん連中から評判が良くなりまして、ちょいとおみっさん、何何じゃないわよ、あのお豆腐屋さん、若いお豆腐屋さん、私好き、私も好き。この間子供が泣いてたらね、飴玉くれてあやしてくれたの。いい人、本当にいい人。洗濯してたら水汲んできてくれたのよ、もう大好き。ちょいと何なのあんたたち、どうしたのおたけさん、さっきから黙って聞いてりゃ。子供が飴玉もらっていい人、はい、それで水汲んできてくれたからいい人。あっさ、私あのお豆腐屋さん嫌い嫌い大嫌い。あの人が来てから私夜も眠れない。毎晩夢の中に出てきてね、私に無理やり豆腐を食べさせようとする。だからいけません、私は亭主のある身なんです。そんなところあんたが一番惚れてんじゃないのよ。大変なさ、おかみさん連中から評判はいいんでございますが、かわいそうなのが亭主連中で、あーよー、何何じゃねえ、なんだか知らねえけど、うちはこのとこ毎日毎日豆腐ばかりじゃねえかよ。おい、近所の魚屋しっこしたのか。何お前さん、お豆腐嫌いなの。い、嫌いじゃねえけれども、三度三度は勘弁してもらってよ。朝はやっこで、汁はお身をつけ、今湯豆腐って。お前、俺豆腐ばかり食ってっから肌がカサカサしてきたよ。ゆんべなんか湯に減ったらふわって浮いたぞ。ほら、どうにかならねえかい。 うるさいね。いや、いいよ、明日違うもんにするから。
そしてもらってや、
明日どうすんだい。おからにとくから。
同じじゃねえかこの野郎、
なんてんでわーわーわーわー言っております。これから3年という月日が経ちまして、ばあさん、ちょっとお茶入れ作ろう。茶、
うん。
いやー、あいつは本当によく働くな。善吉だよ。ちょいと前に金庫がうちの事情で辞めてと言った時にはどうなるかと思ったけど、今じゃあん時より楽させてもらってるよ。
うん。
でまたあいつは了見がいいな。
この間夜中はばかりで目覚めた。中庭で水の音がすんだ。どうしたんだろうと思ったら善吉だよ。頭から水をかぶって
身延の方に向かって手を合わして、おじさんとおばさんが一日でも長生きできますように、後藤家が商売繁盛しますように、自分は一歩下がって立身出世できますようにってんだよ。お前、あの姿見た時には涙が出たぜ。おい、ついちゃうよ、うちの一人娘お花の子ったい。いつまでも独り身でいさせるわけにはいかねえだろ。善吉を婿にとって、この豆腐屋継がそうと思うんだが、
どうだろうな。
善さんならいいんじゃないでしょうかね。
やっぱりおめえもそう思うか。
見る目に違えやねえな。じゃあ一度お花に話しといてくれ。それだったらもう話してありますよ。
バカに仕事が早いじゃねえか。お花なんだって。
そりゃ女親の私から見ても善さんのこと嫌ってないくらいのことは分かってましたよ。こないだ話したらね、あの子ったら畳にのの字書きながら、のの字書きながら、善さんならと言った後には言葉にならないくらいでしたよ。
なんだい、お花善吉に惚れてんのか。
え、善さんに惚れてんのはね、お花ばかりじゃありませんよ。 私だってね。
よせよ、どうも近頃目つきが怪しいと思ったら。
冗談ですよ、冗談。
おめえが言うとシャレに聞こえねえよ。じゃあいいやんべえだ、塩見作ろって仕出しを取ってよ、婚礼にしようじゃねえか。
ただ善さんがなんて言うか。
なんだその善さんがなんて言うかってな。え、あいつは何なんだよ。うちの奉公人じゃねえか。一文も持ってねえところしろってやったんだよ。
なんか言ってやんのか、あの野郎は。とんでもねえ野郎だ。
おう、善吉、善吉。ええ、旦様、お呼びでごぜえやすか。お呼びでごぜえやすかじゃねえ、この野郎。お花のどこがありか言ってみろ。え、あいつにはな、女一通りのことは仕込んであるつもりだ。何が悪いか言ってみろってんだよ。
ちょっとお前さん、まだ話をしてないんじゃありませんか。
話をしてねってのは、それはどういうことなんだよ、おめえ。話を。
してね。
してねえか、おい。落ち着け。
お前さんが落ち着くんですよ。もう仕込んでなさい。ごめんなさいね。実はこれこれこういうわけで、お花と初対を持って、この豆腐屋ついでおくれでないかい。
とんでもねえことでごぜえやす。おかみさんまだご恩返しが済んでねえうちから、そらとんでもねえことでごぜえやす。
ああ見えてうちの人も善さんのこと買ってんのよ。よかったらこの寝台ついでおくれでないかい。
ただお花さんがなんていうか。よろしいんでございますか。
ありがとうです、ありがとうです。いいかいお前さん、私が話をすりゃこういうことになるのよ。
どうなったんだよこら。え、うん、うん、いいのか、いいんだな、うん、じゃあ明日から頼んだぞ。せがれ、
お前さん気が早いわよ。なんてんでさ、若旦那という運びになる。今までは奉公人でございましたが、まあ若旦那になったからといって決して仕事の手を抜く男じゃございません。今までよりも一生懸命働く。朝早くから豆腐を売って歩きましてね、夜中に帰ってきて、ささやかな夕げの膳をいただいて湯に入りまして、寝る前に落語全集その3を読んだ。これが何よりの楽しみで、おかげで商売繁盛。旦那は近くに隠居所を設けて楽隠居という運びになった。ばあさん、善さん呼んできてくんねえか。
うん、善さん来た。お花も一緒か。ああ、よかった、上がれ上がれ。ええ、呼びにやろうと思ったってな、ほかじゃねえ。
善吉、おめえは本当によく働くな。
で、休むことを知らねえだろ。お花と一緒になってどこへも出かけてねえんじゃねえか。二三日島やるから四米見物に行くとか、物見湯さんに行くとか、どっか出かけてきたらどうだい。
お父っつぁん、今日はお願いがあって伺ったんでございます。
なんだお願いってやな。水くせえじゃねえか。俺たち親子だぜ。
水くせえ。
まあ俺たちは豆腐屋だからな、水癖ってのはしょうがねえ。なんだお願いって。
はい、お花さんとのことを手紙では甲府のおじさんとおばさんに伝えてあるんでございますが、直に会って話をしたいと存じます。それから身延さんに3年のがんがかけっぱなしになっておりますので、お礼参りにがんほどきに来たいと存じます。
そういや、そんなことがあったな。おお、年寄りの俺が気がついてやらなくちゃいけねえのに悪かった。おう、行ってこい行ってこい。なんでお花がそこでもじもじしてんだい。この人にとっておじおばなら、私にとってもおじおばだ。会いたい。
何言ってやんだ
い。一緒に生きてんだろ。おい、鎌子たね、行ってこい。なんでばあさんがそこでもじもじしてんだい。この人にとっておじおばなら、私にとってもおじおばだ。どうかしちゃったぞ。おい、仕込んでろ。いつ立つよ。
明日？
バカに気が早いじゃねえか。思い立ったが吉日か。
うん、終わった。じゃあ俺からも一つ頼みがあんだ。明日立つとき、店からじゃなくてこの隠居所から立つくんねえか。
祝いをしてえじゃねえか。赤のご飯にお頭付きでもってよ。
な、明 こっから立ってくんな。はい。
明くる朝、朝もやの中、二人が隠居場へやってまいります。お父さんおはようございます。おっかさんおはようございます。おう、上がれ上がれ。
なんだよ、いいなりをしやがって。お花も綺麗じゃねえか。まるで四米の道行きだな。おい、
早かったじゃねえか。
はい、ゆんべあまり寝らんなかったもんでございますから。
そうかい、善吉、嬉しいか。
はい、嬉しゅうございます。
ちくしょう、ゆんべは俺もあんまり寝らんなかった。
お前さん、いびきかいて寝てましたよ。
なんでおめえが出つくんだよ。
俺がいい形になろうと思ってんだろ。寝てたけどな。
ばあさんだよ、見ろ、寝ねえでもってこの揃いをこさえた。
お、食いながら、お花も食いながらでいい。俺の話聞いつくれ。お花、向こう行ったら甲府のおじさんおばさんだけじゃねえ、みんなに挨拶をするんだぞ。善さんの言うことをよく聞いてな。善吉、俺も一緒に来てえとこなんだが、どうも腰の安定が悪くてよ。すまねえ、よろしくそう言ってくれ。
なんで、ちっとも食ってねえじゃねえかよ。もういいですって。
そんなことねえだろ。
腕が落ちたんじゃねえか。腕が、だってうちへ来た時には二升の飯を平らげたぜ。
あの時のことはしょうげえ忘れねえ。俺飯食えなかったんだからな。なことねえだろ。じゃあ立ち上がって跳ねてみろ。
え、うん、ここんとこすくんじゃねえか。
お前さん茶筒じゃないんですから。
立つか。
うん、これすくねえけど取っとけ。
うん、いくらも減ってねえんだよ。うん、土産なんか買うことはねえぞ。そっくり使ってこい。それからな、ああこれは腹痛の薬だ。うん、よく効くんだよ。取っとけ。
水が変わるから気をつけろ。お花のこと頼んだぜ。
お父っつぁん、おっかさん、行ってまいります。
ちょいと、おみっつぁん。なに、なにじゃないわよ。お豆腐屋さん、バカに着飾って出かけるみたいだよ。珍しいことがあるもんだね。聞いてみよう。
ちょいと、お豆腐屋さん、二人揃ってどちらへお出かけ。
甲府お参り願ほどき。
聞いていただきました。古今亭新御師匠で甲府井でございました。なるほど、甲府井かと、まあうなりましたね。うん、古今亭新御師匠、志という字にひらがなのん、そして、漢数字の五でございますね。これは師匠でもあります先代古今亭新御師匠のお名前を、まあ、襲名して二代目ということでございます。まあ、ちょっとね、先代の新御師匠お亡くなりになるのが、まあ、予想外に早かった、そういったのもありまして、まあね、今現在は新興師匠でありますとかね、あるいは新陽師匠という、方いらっしゃいますけれども、全員ね、今古今亭新興師匠、まあ、今日は橋ですね、あの橋桁の橋、新興師匠の一門というわけでございますけれども、まあすごいですよ新御師匠。花形演芸会っていうね、まあ、国立演芸場が主催している会でももう賞受賞なさっておりますしね、結構ね、いろんな賞も受賞なさっておりますけれども、この、渋谷落語的には古典落語の人ですけれども、まあ、創作落語も なさっておりますしね、落語協会でも創作をやる演者さんたちでのその創作のネタ卸しの会なんかもご出演でございますし、まあ、本当にいろんな技を持っている師匠ですね。まあ、新御師匠、結構ね、いろんなお仕事をなさっておられます。まあね、最近だとね、なんか耳楽っていうね、落語と情報教育の
コラボオーディオブックっていうなんかやってるんですよ。でなんか6席聞けるようになってたりとかね、まあ、耳元でこう落語教育してくれるっていうんで6席入っていたりだとか、まあ、あるいはこの師匠ねスケボーやるんですよね。でそのスケボーの様子をねインスタグラムとか YouTube とかにアップしてるんで、めちゃくちゃ面白いんですよこれが。まあ、よかったらね、ちょっとココンテイ信号、ツイッターなさっておりますんでね、ツイッターフォローしていただけると、そういろんな情報出てくると思います。だから、お子さんと一緒にね、聞く、まあ、落語なんていうのも、これ、慎吾師匠、ちょうどいいんじゃないでしょうか。というわけでね、まあ、慎吾師匠、これからも落語会、まあ、ぜひね、追いかけていただきたいと思いますが、渋谷落語的には、この9月の渋谷落語初日ですね、11日にご出演でございますんで、ぜひぜひ皆さんね足を運んでいただければと思います。金曜のね18時という、まあ、慎吾文菊の会というねものなんですけれども、やっぱ18時からの1時間公演って結構配信に向いてるぞっていうのが最近分かってきたんで、本当にねここ見てほしいぞっていうのは配信でね見ていただければなというふうに思っております。ぜひぜひ感想もお寄せください。しぶらく @gmail.com でございます。というわけでこの甲府井まあねオリンピックの競歩のお話からこう笑わせる話に走りすぎず、まあその鳥を食わないで共存できるようなほっこりする人情話のチョイス、そして人情話の中でもこう故郷を思い出す、まあこの夏で実家に帰ることができないとかね、そういう人たちもたくさんいたと思いますんで、まあちょっとそういう故郷に思いを馳せつつも、この江戸という街が地方から出てきた人を優しく抱きかかえてくれるというお話でございました。まあやっぱりねこの話聞いて親やお世話になっている人を敬うという、なんかこう心がね美しく見えればこの話は成功でございます。最初のね人の失敗、まあ過ちっていうのはいくらでもありますから、それを責めすぎない、まあこの現在だとね逆にこう土下座するまで謝らせるっていうのがまあ普通なのかもしれませんけれども、その人の失敗を責めすぎずに優しく抱きかかえてくれる、まあ人にはちゃんとね機会とチャンスを与えるべきなんだという、そんなお話でもございました。甲府井、これも慎吾師匠お得意のお話の一つでございます。といったわけで9月の11日から15日まで、渋谷落語を行います。もちろん動画配信もいたします。ところがですね今回は今月からね当日券のみにいたしました。前売りは発売いたしません。まあ、いつね中止になるかもわからない状況ですんで、前売りではなく当日券です。まあ、ただね渋谷落語当日フラッと来ても入ることできますから、ぜひぜひねお楽しみいただければと思います。ただ今月14日には京太郎師匠がご出演なんですが、9月の14日の京太郎師匠の回は、ちょっと早めに来ないと売り切れてしまう可能性があります。というわけでね、まあぜひ足を運んでいただければと思います。最終日には喋っちゃいなよもありますからね、お楽しみに。というわけで本日も清聴ありがとうございます。皆様のご来場心よりお待ち申し上げております。